黙示録の第11章ですね。黙示録第11章、7章までメッセージしてるんですけども、8章、9章、10章は、御使いの7つのラッパということで、いろんな災害のことが書いてありますけども、そこは ある程度読んでもらったら分かるというところでもありますので、あまり議論がないといいますか、11章は非常に重要な箇所なんですね。そういう面で重要な箇所を中心にですね、見ていくのが良いと思いますね。それでは黙示録、ヨハネの黙示録第11章を1節から19節までですね、私が奇数節を読みますので、皆さん偶数節をお読みください。ヨハネの黙示録第11章1節、それから私に杖のような秤竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れ。
聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。
それから私が私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言する。
彼らは全地の主の前にある二本のオリーブの木、また二つの燭台である。
彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。
この人たちは予言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。
そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。
彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りに刺される。彼らの主もその都で十字架につけられたのである。
もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。
また地に住む人々は彼らのことで喜びに沸って互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。
しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。
その時二人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。
その時大地震が起こって都の10分の1が倒れた。この地震のため7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めた。
第二の災いは過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。
第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。
それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏し、神を礼拝して
言った。万物の支配者、常にいまし、昔います神であるし、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。
諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、 また小さいものも大きいものもすべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに救いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。
それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり大きな雹が降った。はい、そこまでですね。特にまあ前半を今日は見たいと思うんですけども、黙示録の11章ですね。それから私に杖のような計り竿が与えられたですね。この計るですね、そういうこの物差しのようなものですけれども、そしてですね、こういうものがあったと。立って神の聖所と祭壇とそこで礼拝しているものを計れ、ね。この2節にはですね、聖所の外の庭は異邦人に与えられているゆえそのままに差し置きなさいと、測ってはいけないと、ね。この測れとかですね、この測ってはいけないという、ことですけども、聖書を全体を見ていくとですね、この旧約聖書のサムエル記なんかではですね、この人間を測れという箇所があるんですけども、その場合はこの身長の高さでですね、この大きい人をですね、こう処罰してですね、そしてこう背の低い人を助けるというふうな、そういうような箇所があるんですね。その他こう神殿なんかのか、とか城壁なんかの管理はですね、この測るということはその城といいますかね、そういうようなものをですね、こう破壊する時にですね、こうその大体の測量をするというね、あるいはこう立て直す時に測量をするということがあるわけですね。そういうことでですね、この1節2節はですね、この神様のですね、この保護について書いてある表現であるというふうに言われてますね。この神の聖所と祭壇とね、そこで礼拝して人を測れね。この黙示録の基本的なメッセージというのはですね、1世紀のドミティアヌス帝のですね、迫害の中にある教会がですね、迫害の中で守られるというですね、そして迫害の中で証しをするという、殉教も恐れないというメッセージが流れているわけですけども、ここもそういうですね、流れの中で書かれている箇所であるね。神の聖所と祭壇とそこで礼拝している人は測れた。それはこの神の民がね、この礼拝する民がですね、守られるいうことがですね、この11章以降もですね、ずっと書かれておるわけですね。そしてですね、この二節、聖所の外の庭は異邦人に与えられてるね。このエルサレムにあるこう神殿といいますか、いうものは死聖所があり、聖所がありですね。そしてこう祭壇があるということですけども、その外側に外庭というのがあるわけですね。で、この死聖所、聖所、死聖所は神様の濃厚な臨在の場所で、契約の箱があるわけですけども、しかし、聖所は、祭司だけが入れる場所ですよね。そして、外庭というのは、3つありましてね、ユダヤ人のための外庭、あるいは女性のための外庭、そして、その外側に、異邦人のための外庭というのが、 あったと言われてるんですね。そしてまあこの異邦人の外庭はですね、この測ってはいけないということはですね、このそれはですね踏みにじられる場所であるとね、だから本当にですねこの神様の作られた世界であるのにですね、神様に背を向けた生き方といいますか、文化、社会、経済、政治ですね、いろんなものがですね、そういうこう、まあ、反神的といいますか、反キリスト的にですね、この非常にですね、こう大きな力を持つ、まあ、時代であると。もちろん、この一世紀の時代もですね、このローマの皇帝による迫害がありましたし、あるいはこの紀元前の中にもですね、このアンティオコス・エピファネスという、まあ、あの王様が、まあ、イスラエルをですね、こう支配していた時はですね、その時はこの聖城にですね、そういうこの汚れたものを捧げたりですね、いろんなこう恐ろしいことをしたわけですよね。中間時代のことですけども、まあ、そういうことがこういろいろ重なり合いながらね来ている。またこう最近ではですね、まあ、日本のそういうこう国家神道の時代とか、あるいはこのドイツのヒトラーの時代とかね、まあ、ソ連ではまあスターリンの時代とかね、本当にですねたくさんのこうどう言いますか、クリスチャンが迫害にあった、まあ、時代というものがあるわけですよね。まあ、そういうものがこう局所的に歴史の中にありますけども、週末にはですね本当に大規模にそういうことが起こるであろうというふうに、まあ、書かれておるわけですね。でこの聖なる都をですね42ヶ月踏みにじるとね、まあ、これはまあ3年半ということですね。まあ、本当にこう、まあ、この箇所ではですねこうエジプトでの出来事とか、あるいはこのバビロン捕囚での出来事も重なって出てきますけれどもですね、エジプトでは430年、あるいはこのバビロン捕囚では70年というふうにね、予言されて、そしてその通り実現してましたけども、まあ、本当にですねこの大患難の時代がですね42ヶ月1260日ね、3年半ね、このそういう期間が起こるということがね、前もってこう書かれているということがね、非常にここの心を留める必要があると思いますね。でその時にですねこの3節4節ね、どういう時代であるかというとですね、私が私の2人の証人に許すとね、このその大患難のただ中でですね、この証しするこの神の民がこの導かれるということですよね。それはですね彼らはね、全地の主の御前にある日本のオリーブの木、また2つの燭台であるとね、これはゼカリア書にも出てくるわけですけども黙示録の最初にもですねこの燭台とは教会であるというふうにまあ書いてあるわけですね。まあ、解釈によってはこのエリアが現れるというふうにですね、メシアの前にエリアが現れると書かれていて、バプテスマのヨハネが現れたように、このエリアやモーゼのようなですねこの証人が現れると書いてあるのでですね、このエリアやモーゼそのものではないけれども、2人のそういうこの霊的なですね預言者が現れるのではないかというふうに解釈する人もいますけれども、まあ、どちらにしてもですねこの神の民のですね証しがですねなされるということなんですね。荒布を着てですね1260日の間預言するとね、本当にこうそういうこの反神的というか、まあ反キリスト的というか、そういうこのことが非常にこの濃厚になる時代の中でですね、この 神様がおられること、ね、そしてこの神様の前にこの受ける罪を指摘しですね、そしてそれを悔い改め、ね、生きることをですね、この求めるですね、そういうこの証人たち、預言者たちですね、神の民がですね、この活躍する時代であるということですね。そしてまあ5節からですね、こう6節と見ていきますとですね、彼らに害を加えようとする者があればですね、この火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くすと、彼らに害を加えようとする者があれば必ずこのように殺されるとね。第一に教えることはですね、このものすごい大患難の時代ですけれどもですね、しかしですね、このその中で神の民は保護されるということがはっきり書かれているということですね。それはですね、この出エジプトの時の銃の災害の時にですね、神の民が守られたようね、神の印をですねつけられて、そして子羊の血によってね守られたようね、守られる。バビロン捕囚の時もですね、バビロンの中でこの火の炉やですね、ライオンの口からですね、ダニエルたちが守られたようにね、この神様が守ってくださるということですよね。で6節を見ていきますとですね、この人たちは予言をしている間は雨が降らないように天を閉じる力を持っておるとね。これはですね、このまさしくこのエリアですよね。このエリアはですね、この私が再び雨が降るという時までですね、この雨が降らないとですね、そのようにこの偶像にですね、この染まっているですね、このアハブ王にですね、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられると、私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろうとね、そのようにですね、この宣言してその通りになった、ね、またですね、この水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害を持って地を打つ力を持っている、ね、これはモーゼですよね。エジプトのですね、銃の災害の時に水を地に変えたりですね、このアブやまたですね、バッタが飛んできたりですね、昼が闇になったりですね、本当にですね、あらゆる災害をもってね、エジプトのですね、悔い改めない固くなな、この国民をですね、撃たれたとね、そのような記事が出ております、ね、そのようにですね、この神様がですね、この大患難の時代はですね、ものすごい迫害の時代であるけれども、同時にですね、エリアやモーゼがですね、二つの力を合わせたような、そのようなですね、この力を神の民の中にですね注がれるということですね。まあ二人の預言者であるのか、あるいはですね、このそのに象徴されるですね、この神の民のね、そのようなこの証の力なのか分かりませんけれども、しかしそのようなこの力強い証のですね、機関である、闇が暗ければ暗いほどですね、光はですね輝いて見えるようにね、まあ本当にですね、このこの証人たちはね、この世に対して証をしていくというね、このイエス様を信じて、悔い改めて救われるというだけでなしにですね、それはですね、さらに深い力を持っていると思いますね。まあ、神学的な方面からいくとですね、本当にこの政治や経済やですね、またこの文化やね、いろんなところにですね、この神様の御心の本質がね、生かされるようになる、そのようなですね、この戦いの側面もあると思いますね。だから本当にですね、このそういうふうなこの預言者的なね、断罪と攻撃というものがね、メッセージというものが後でも出てきますけれども、非常にですね、この世を愛する人をですね、とってはですね、苦しみになるところがあると思いますね。まあ、最近のこう、NHK のプレミアムという、いろんなですね、このロックミュージックの大コンサートなんか見ますとですね、まあ、本当にこう、音楽もすごい音楽ですけども、何かこう、 もう本当に裸に近いような形のですね、章と重なり合ったようなね、何かこう、まさしくこの淫乱なこのバビロンというふうにね、後でですね、この黙示録も出てきますけれどもね、本当にそのような、そしてまたこの今の、まあ、弱肉強食の経済の世界というのはですね、猛獣資本主義と言われるぐらいね、まさしくこの黙示録に出てくる獣のようなね、弱いものをですね、この食い滅ぼしていくようなね、噛み砕いていくような力を持つ、まあ、経済社会になってきているというね、ところがあると思いますね。もう世界の経済全体がもうギャンブル化しているという環境もですね、もう天変こう地異がこの黙示録にありますけども、ものすごいこう荒れ方、集中豪雨、洪水ですね、本当に何かこう黙示録のメッセージがですね、まあ、身近に感じられるそのような世界ね。で、7節以降を見ていきますとですね、そして彼ら証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺すとね、本当にですね、そのようなですね、こう凄まじいですね、こう素晴らしい証をですね、この神の民はしていくわけですけども、預言者はしていくわけですけども、しかしですね、この悪の力もですね、この大きく働いてですね、そして、彼らを、まあ、二人の預言者でしょうか、殉教の神のためにし、まあ、殺してしまうというね、いうことですよね。だからこの黙示録から教えたことはね、本当に何かこう天的な視点というかね、まあ、地上の私たちの価値観ではもう死んだらおしまいだというふうなですね、最大の敗北だと思うわけですけども、あまりですね、この信仰者の生死が第一義的な問題ではない、ね、神を礼拝するのか、ね、キリストを礼拝するのか、あるいはこの偶像、ね、この悪をに親しむのかというね、そのどちらかですよね。それこそが第一義的に重要であると、ね、死というものは一つの、まあ、通過点ですよね。だから殉教をも恐れない、ね、それはですね、このバビロンにおけるダニエルたちのスピリットでもありますよね。そして彼らの死体はですね、ソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる、ね、ソドムとかエジプトというのはですね、その旧約時代のですね、この巨大な都市でありますけどもですね、この世界各地のですね、そういうこの文化や文明の中心地のですね、中にですね、この、まあ、クリスチャンはですね、さらされることになる、ね、まあ、まあパウロも言ってるようにね、まあ、私は奴隷のね、このなんていうか捕虜の行列の最後にさらされも、さらし者にさらされているという箇所がありますけども、まあ、クリスチャンというものは本当にですね、まあなんて言いますか、今のこのような時代の中にあってね、生きるということはですね、まあ、晒し者にされて生きるというふうなね、ところがあるかもしれませんね。神を信じて、ね、この清い生活を生きようとするね、そのような生き方というのはね、イエス様も同じようにね、十字架につけられ、そして晒し者にされたわけですよね。私たちはキリストに似たもの、似た生涯に生かされるね、まあこの次の日曜日の方には、まあ、同窓会がやるいうことになっておるんですけども、まあ、同窓会誌の原稿をいろいろ集めてみるとですね、まあ、かなりですね、みんなこうもう人生の、まあ、後半といいますか、そしてまた両親を見送ったりとかね、あるいはこう退職といいますか、まあ、時間の問題というふうな第二の人生というふうなことをまあ書いている人たちが多いんですけども、なんかこうね、まあ、まあクリスチャンというのはまたちょっと違うなとこうね、読んでて思ったんですよね。クリスチャンというのはなんかこう就職とか退職とか老後とかというものを超えてね、何かこの一生涯何か貫一本で貫かれている何かこの働きの中に召されているというね。もちろんいろんな仕事について、まあいろんなこう時期を過ごすわけですけども、 しかしですね、このどっかでなんかこう切れることがないね、証人としてね、証人としてね、どんな状況の中にあってもね、どんな困難の中にあっても、晒し者にされようとねしてもね、このどんな最後に終わろうともね、しかしですね、このそれを良しとしてね生きることができる、そのようなこう、まあ、潔さがあるしね、そしてこの、まあ、来世を見つめたね、そういう天をから見つめたこの視点があるということですよね。そしてこの二人の預言者はですね、このそういうこの侮辱に、この預かるわけですけどね、このその死体を眺めていて、死体を墓に納めることを許さない、ね、これは本当に大きな侮辱ですよね。しかしですね、このそれを良しとして生きる、ね、それだけ私たちの生き方というものがね、また私たちの生活を通したメッセージというものが多くの人をね、この何か心を刺している面があると思いますね。責めている面があると思う。そして悔い改めにね、導こうとするね、力になっているとね。そして、しかしですね、11節から、まあ、13節まで見ますとですね、3日半の後ですね、神から出た命が彼らに入り、ね。そして彼らが足で立ち上がった。ね。この、殉教者である神の民、終末の神の民、また、二人の預言者かもしれませんが、それはですね、蘇らされて、そしてですね、そしてこの、その二人はですね、天から大きな声が来て、ここに登れと、ね、そして雲に乗って天に登ったと、こう書いてあります。黙示録の4章1節にもですね、ここに登れとヨハネが聞いたという箇所があるんですけども、それはですね、御霊に感じて、パウロが第三の天に登ったようにですね、天を見せられたというところがあるわけですけども、この12節はですね、同じ表現ですけれども、意味は違いましてね、この創世記の5章でですね、エノクがですね、生きたまま、ね、見えなくなったと、天に上げられたと、あるいはこの使徒行伝の一章でですね、イエス様がですね、オリーブ山からですね、天にですね、雲に包まれて見えなくなられたというね、この生きたまま肉体を持ってですね、この天に引き上げられるというね、そういうこの昇天の出来事ですよね、について書かれていると、ね、いうことですね。まあ、そういう意味ですね、この帰らの時はそれを見たと、ね、肉体を持ってですね、天に引き上げられ彼らを見たと、ね、そのように、まあ、書かれているわけですね。もちろん再臨のですね時の、まあ、景況というのはまだ後に、来るわけですけれども、この大患難の中でですね、こういう出来事が起こるというね、そしてですね、この大地震が起こりね、そして生き残った人は恐怖に満たされ天の神を崇めたとね。まあ、ラッドという神学者は、まあ、この箇所の中でですね、この時にこのローマ11章の最後にあるですね、このユダヤ人の中のですね、民族としてのユダヤ人の中にですね、リバイバルが起こってですね、まあ、ユダヤ人はですね、この、まあ、教会を迫害する側に回っているわけですけれども、なお旧約の世界に生きてですね、儀式を守って律法を守ってと、しかしですね、こういう出来事を通してね、ああ本当にですね、このキリストは神でありですね、このクリスチャンたちは真の神の民であったんだとですね、分かってですね、そしてこの終末のこの時期にですね、大きなリバイバルを、まあ、経験するというふうにね、この解釈しておりますですね。まあ、本当にですね、この黙示録の11章のこの11節から13節というのは、まあ、黙示録の中の、まあ、中心とね、まあ、大黒柱の箇所と言われている箇所でですね、この、まあ、神の民がどのような形でね、この患難期、大患難期に明かしするか、そしてこの保護されですね、権威を持ってメッセージを伝え、そして殉教してこの天に引き上げられるというね、 こういうこのメッセージがここで書かれているね。これらのまあことのまあ詳しい展開がね、まあ十二章以降ですね、ずっとこの十九章までですね、まあ展開していくわけですけども、まあこの中に語られているね、黙示録のメッセージね、私たちは今の時期にね、同じスピリットを持ってね、生きていきたいと思いますね。では導かれるままにお祈りしたいと思います。